主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさいっていうのは、この分厚い聖書に書き記されている言葉の中でよく知られている言葉、クリスチャンなら知ってる、聞いたことがあるっていう言葉、聖句の一つです。喜びの勧めなんて言われることもある。でも喜びなさいってよく考えるとおかしな言葉です。そうでしょう、命令形ですよ。喜ぶっていうのは楽しいとか嬉しいっていう自発的な感情によるものだから、喜びなさいってどうもしっくりこない。嬉しい、楽しいっていう、こう自発的な感情から喜びっていうものが生まれてくる。それなのに喜びなさいっていうこの命令形っていうのはどうもしっくりこない。しかも常に喜びなさい、いつもどんな時にも喜びなさいって、そんなことできるわけない。まあでもただ常に喜びなさいと告げているのではありません。主においてという前置きがあります。主において常に喜びなさい。主とは私たちすべての人の救い主、キリストなるイエス様、神の子であるがゆえに神様と同じ等しいお方であるイエス様です。主において常に喜びなさいっていうのは、簡単に言うとイエス様を信じる、その信仰のもとにあっていつも喜んでいなさいっていうことです。イエス様を信じるということは、いつもイエス様が一緒にいてくださる、決して一人じゃない、どんな時も神様が共にいてくださるということを知るということです。だからいつでもどんな時も嬉しい、毎日喜んで生きられる。主において常に喜びなさいってそういうことでしょう。いやいや、そう言われても常にいつも喜んでいるなんて無理って思いませんか。思うでしょう。私も思っちゃう。なんでだろう、なぜいつも喜んでいるなんて無理って思っちゃうのか。答えは簡単です。誰もがみんな自分の喜びを求めているから。自分が嬉しいか楽しいか、それは時と場合によって違います。朝目が覚めて一日が始まる、朝から楽しい、嬉しいですか。よく眠れてすっきり目が覚めたっていうんなら嬉しいってなるかもしれない。でもよく眠れなかった、目覚めが悪い、気が重いなんていう朝は布団から出たくない、嬉しいなんて思えない。目覚めがいい時は朝ごはんもしっかり食べられる、嬉しいけれども、眠れなかった、目覚めが悪い、食欲がない、食べたくないっていう日もある。朝ごはんなんかいいや、仕事に行く、あれこれあれをする、これをするっていうのも、順調な日もあればダメな日もある、仕事に行きたくないなとか、今日の予定を考えると嫌になるっていう時だってある。それから悩み事、困り事がない、何にも悩んでない、何も困ってないっていう人いますかね。誰もがみんな悩み事、困り事があるんじゃないか。人によってはずっと悩み続けている、何年も悩んで困っているっていうことがある、そういう人だっているでしょう。だから常にいつも喜んでいるなんて無理って思っちゃう。でもさっきも言いました、主において常に喜びなさい。主においてイエス様を信じて、イエス様、いつもイエス様が一緒にいてくださる、どんな時にも神様が共にいてくださる、信じて生きる、その信仰は神様から与えられるものです。神様がイエス様を信じて、いつもイエス様が一緒にいてくださる、どんな時も神様が共にいてくださるって 信じて生きる生き方を与えてくださるんです。神様がその信仰を受け取るかどうか、受け取ればイエス様を信じるものとなる。教会はイエス様を信じる人たちの集まりです。イエス様を信じる信仰を神様から受け取って、自らの信仰として生きる、そのことを心から嬉しいと思い、誰よりもそのことを喜んでいるのは神様です。イエス様を信じて、いつもイエス様が一緒にいてくださる、どんな時も神様が共にいてくださるって信じて生きる人たちがいるっていうことは、神様の喜びなんです。イエス様を信じて、いつもイエス様が一緒にいる、どんな時も神様が一緒にいてくださる、そう信じて生きる人っていうのは、神の喜びに生きる人なんです。だから主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。イエス様を信じて生きる人はみんなどんな時も喜んでいられるはずだ。すっきり目覚める朝ばっかりじゃない、気が重い朝もある、仕事が嫌、悩み事、困り事は尽きない、でも朝目が覚める、一日が始まる、神様が生きなさい、生きよと、あなたは生きていい、生きなきゃいけない、今日あなたにはやるべきことがある、神様がそう思われるから新しい一日を与えてくださる、それに勝る幸いはないでしょう。命与えられ生かされている幸いが与えられているんだから、主において常に喜びなさい。イエス様を信じて、神様が共にいてくださるってことを信じて生きるあなたたちは、いつもどんな時でも喜んで生きていられるはずだ、生きられるはずだってことです。さらに主において常に喜んで生きる人の広い心が、すべての人に知られるようになさいとこう告げています。広い心、何を想像しますか。広い心っていうと、寛容とか柔和とか温和さとか、まあそんなことを言葉が思い浮かんできますが、でもそれっていうのは、何かに対して寛容に対処するとか、誰かに対して柔和に接するとか、事柄や人に限定されるでしょう。主において常に喜んで生きる人の広い心っていうのは、事柄や人に限定されない。救い主キリストなるイエス様は、神の身分でありながら神の子であって、神様と等しい、同じものであったけれども、そのことに固執しようとは思わず、神の子である、神様と等しい、同じものであるということにこだわることなく、かえって自分を無にして、いわばご自分の肩書きを全部捨てて、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。こう書かれている。イエス様はご自分を無にされたということは、何者にも限定されないということです。もし自分に肩書きがあったらって考えてみてください。私なら牧師です。会社員とか、看護師とか、保育士とか、今はこういう言い方はしませんが、かつては主婦っていうのもあった。今は何もないっていう人でも、かつては何かしらあった。いわば学生も肩書きみたいなもんです。小学生、中学生、高校生、大学生、その肩書きって、意識的あるいは無意識的に、何々だからというものに限定されているでしょう。牧師だから、どこそこの会社に勤めているから、学生だからとかって、無じゃない、無ではいられない。 何々だからこうしなきゃ、何々だからこうしちゃいけない、何々なのにこんなことするなんて、なかなかそれを捨てることができない。イエス様は違いました。ご自分を無とされた。神の子である、神様と等しい、同じものであるのに、この世に生きる人間と共に生きられた。私たちと同じ人間の姿でこの世にお生まれになり、この世のに生きる人間として私たちと共に生きたお方、しかも人に仕えるものとなり、病気患い、体の不自由、貧しさ、悩み苦しみをその身に抱える人と共に過ごし、癒し、与え、そうすることで文句を言われ、批判され、痛めつけられ、奪われることもあった。それでも自分のことなんか二の次三の次、心が広くなきゃそんなことできないでしょ。そういうお方を、イエス様を信じて生きるということは、イエス様と同じようにイエス様に習って生きるということ、こうだからああだからというのを全部捨てて取っ払って、目の前の人に、目の前の現実に向き合う、人に仕える、惜しまず人に譲る、与える、人に勝つんじゃなくて負ける、自分から損をする、そういう生き方によって広い心をこの世に表す、それが神様に喜ばれる生き方でしょう。ではなぜそう命じているのか。主において常に喜びなさい、あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい、なぜこう告げているのかというと、イエス様を信じて、いつもどんな時にも神様が共におられると信じて生きる人は、みんな神の国、神様のご支配が必ず実現することを信じて、御国が来ますようにと祈り続けているからです。人が支配するこの世が滅ぼされ、神の国が実現する。神様のご支配のもとにある世界が実現する。その時は必ず来る。神の国は近づいたと。イエス様が断言しておられる。約束しておられるんだから。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝と感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。自分の喜びだけを求めて、自分の思いのままだけに生きるんではなくて、いつも喜んでなんかいられないし、悩み思い煩いは尽きない、自分の喜びだけを求めて、自分の思いのままにだけ生きるんならば、いつも喜んでなんかいられない、悩み思い煩いは尽きない、そんなまんまでですね、そんな思いのまんまで御国が来ますようになんて祈ったって口先だけです。お題目を唱えるようなもの何の意味もない。そうじゃなくて、何事につけ自分の思いだけの、自分の喜びだけのためじゃなくて、命を与え生きることを許してくださっている神様に心を向けて、神様に感謝して祈り、イエス様に倣って生きるものとして求めているものを神様に打ち明ける、つまり自分を無にして全てを神様に委ねすればいいんだと。そうすればその人はありとあらゆる人知を超える神様の平和、平安のもとに置かれて守られる、そう告げているんです。教会の暦では、先週の日曜日イースターから復活節の歩みが始まりました。週の初めの日、日曜日にイエス様が十字架に死んで復活した、そのことを、その復活したイエス様、そのことを喜び、はイエス様こそ神の子であり、すべての人の救い主であるキリストである、こう信じる私たちは、 日曜日ごとに礼拝を捧げて、イエス様の復活を喜び祝い、イエス様が祈る時にはこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを祈ります。さっきも言いました、私たちは御国が来ますようにと祈る。それは主の祈りで、イエス様が教えてくださった祈りです。祈る時にはこう祈りなさい、天におられる私たちの父よ、聖書に書かれている。それを今私たち毎週毎週祈っている。人間が支配するこの世が滅ぼされて神の国が来る。神様のご支配のもとにある世界が実現する。その時は必ず来る。神の国は近づいたとイエス様が断言しておられる。だからこそイエス様は御国が来ますようにと祈ることを私たちに教えておられるんでしょう。お題目を唱えるんじゃなくて、真剣に心から御国が来ますようにと祈る私たちクリスチャンは、自分の喜びのために生きるんじゃない。真剣に心から御国が来ますようにと祈る。この世が滅ぼされて神様の支配が実現するな、そんなことありっこないよって思いながら、御国が来ますようにって祈ったって何の意味もない。何の意味もないです。そんなの祈りじゃない。私たちは御国が来ますようにと祈り続けている。真剣に心から御国が来ますようにと祈る私たちクリスチャンは、自分の喜びのために生きるんじゃない。イエス様に習って人のために生きる、それが神様に喜ばれる生き方です。神の喜びのために生きる、その私たちの生き様がこの世に神様を表す、神様の栄光を表すことになるんです。自分を無にして思い煩うことなく、日々の感謝と祈りとによって神様と共に生きる。十字架と復活のイエスこそ全ての人の救い主キリストであるということをこの世に証しし続けることが、私たち一人一人に与えられている役割、この教会に与えられている使命です。祈りましょう。主なる神様、今日もこうしてあなたの命に生かされている、その幸いを感謝をいたします。いつも喜んでいなさい、常に喜んでいなさいと言われても、なかなか目の前のこと、この世の現実に心を目をも奪われて喜びのうちに生きることができない私たちですが、しかし今一度あなたに立ち返らせてください。復活節の歩みの中にあって、イエス様の復活を喜び祝うことを通して、私たち一人一人が罪許され生かされているのだということを改めて思い知り、イエス様に倣って神様に喜ばれるものとして、神の喜びのために生きる一人一人とならせてください。一言の祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。